県議会福島声の便り第77号。皆さんこんにちは。今年も暑い夏となり、体調管理が難しい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。さて、今回の県議会福島声の便り第77号は、6月18日から7月3日まで開催された6月定例会の概要をお届けします。県議会では、定例会終了後に定例会での主な質問などをまとめ、新聞広報県議会福島を福島民報福島民友に掲載しています。今回の県議会福島声の便りは、8月4日に掲載した県議会福島第98号の内容をお知らせするために録音したものです。主な内容は、6月定例会の概要、定例会での主な質問、議会の動き、可決した国への意見書、お知らせです。この声の便りについてのご意見やご希望は、福島県議会広報委員会、電話番号 024-521-7549 までお寄せください。それでは最後までごゆっくりお聞きください。まず6月定例会の概要をお伝えします。見出しは、33件の議案を可決、県一般会計補正予算11億300万円などです。6月定例会では、外国人観光客の受け入れ体制強化や台湾地震応援キャンペーンの実施などによるインバウンド・アウトバウンドの推進、光熱費などの増加に伴う医療機関や薬局等への支援、質の高い医療サービスの提供に向けた電子処方箋の導入支援など、総額11億300万円が計上された一般会計補正予算案を可決しました。その他、知事提出議案として、条例関係14件、その他9件、議員提出議案として、地域の中小企業・小規模事業者への支援拡充を求める意見書など9件、合わせて33件の議案を可決しました。また、知事提出の専決処分に係る議案1件を承認し、人事関係議案3件に同意しました。補正予算の主な内容は、まず1つ目、インバウンド・アウトバウンドの推進で5338万円。その主な内訳は、外国人観光客のさらなる誘客促進に向けた取り組みで4000万円、国際定期路線等開設・再開事業で1338万円となっています。2つ目が、医療機関や薬局等への支援に3億8488万円、3つ目が、電子処方箋の活用・普及促進事業に3億5512万円。4つ目が、公共事業・県単公共事業・維持補修費に1億5040万円となっています。これらを含め、今定例会に計上された県一般会計補正予算の総額は、11億300万円となります。以上で6月定例会の概要を終わります。続いて定例会での主な質問をお伝えします。まず 6月定例会の本会議で質問を行った議員をお知らせします。6月20日、21日の2日間行われた代表質問では、20日が相馬市相馬郡新地町選挙区県民連合の荒修一議員、21日が福島市選挙区自由民主党の佐藤正弘議員の合わせて2名が登壇しました。6月25日、26日の2日間行われた一般質問では、6月25日が大沼郡選挙区自由民主党の山内久志議員、福島市選挙区県民連合の半沢雄介議員、二本松市選挙区自由民主党の高宮光俊議員、福島市選挙区県民連合の大場秀樹議員、伊達市伊達郡選挙区日本共産党の大橋沙織議員、26日が郡山市選挙区自由民主党の佐藤哲也議員、南会津郡選挙区県民連合の渡辺秀明議員、須賀川市岩瀬郡選挙区自由民主党の渡辺康平議員、いわき市選挙区県民連合の安田誠一議員、福島市選挙区公明党の伊藤達也議員。次に代表質問の主な質問を2つお伝えします。1つ目は人口減少対策についてです。本件においては消滅可能性自治体に33の自治体が該当しており、地域社会全体を維持するため速やかな対策が求められている。特に東日本大震災と原発事故からの復興・再生と地方創生を同時に進めていかなければならない本県は、他県にない大きな危機に直面しており、人口減少や若い世代の流出への対策が待ったなしと考える。そこで人口減少対策にどのように取り組んでいくのか知事の考えを尋ねたいとの質問に対し、知事は人口減少に歯止めをかけるためには若者や女性の声に丁寧に耳を傾け、魅力ある県づくりを進めることが重要であり、首都圏在住の若い世代の本県出身者に対してアンケート調査を実施し、働く場所として在宅勤務などの柔軟な働き方やワーク・ライフ・バランスへの配慮、暮らす場所として買い物や通勤・通学の利便性、治安の良さなどを重視する声が多く見られたことから、こうした観点を深掘りし、福島の魅力を発信しながら、若者の流出抑制や移住・定住の促進等に取り組んでいく。また、少子化対策においても、若者の声が重要となるため、今後実施する結婚や子育てに関する意識調査の結果を踏まえ、結婚、出産、子育てへの切れ目ない支援や教育の充実等につなげていく。一方で、東京一極集中については構造的な問題であり、日本全体で取り組んでいく必要がある。先般、宮崎県に私を含め多くの知事が集まり、人口減少への危機感を共有し、国に対して東京一極集中の是正や人口減少対策の司令塔の整備を求めたところであり、私も今月官房長官等に直接要望してきた。人口減少対策は将来世代のための政策である。未来の主役である子どもや若者たちが福島に生まれ育ち、働き、 暮らしてよかったと実感できる魅力ある福島となるよう、私自身が先頭に立ち、引き続き総力を挙げて人口減少対策に取り組んでいく、と答えました。二つ目は、復興・創生の推進についてです。第2期復興・創生期間の周期が迫る中、その後の枠組みや財源の見通しが不透明な状況にあることから、これまで通りに切れ目なく、安心感を持って復興事業を進めることへの懸念が高まっている。複合災害に見舞われた本県の復興には、長期間を要することは明白であり、復興は道半ばであることは県民の総意であるため、本県の将来を見据え、しっかりと対応していくべきである。そこで知事は、第2期復興・創生期間以降の復興に必要な財源の確保にどのように取り組んでいくのか尋ねたい、との質問に対し、知事は、複合災害から13年が経過した今もなお、避難地域の復興・再生、被災者の生活再建、廃炉と汚染水・処理水対策、根強い風評など、本県特有の困難な課題が山積している。さらに、帰還困難区域全体の避難指示解除に向けた取り組みや、復興を支える人材確保、移住等の促進など、復興のステージの進展による新たな課題やニーズが生じており、福島の復興は今後も長い戦いが続く。私は特に第2期復興・創生期間後の5年間が復興の実現に向け、国、県、市町村が一体となって具体的な取り組みを一層加速させなければならない重要な期間になると考えている。そのため、先日私自身が関係閣僚及び政党に対し、令和7年度予算を十分に確保するとともに、第2期復興・創生期間後の復興財源と枠組み、復興を支える制度を確保することを直接訴えてきた。現在、復興推進委員会等において、今後の復興施策の在り方について議論が進められており、財源等の確保に向けて、今年がまさに正念場となる。引き続き、福島復興再生協議会など、あらゆる機会を捉えて、本県の実情や思いを訴え、現場主義を徹底し、国が前面に立って福島の復興に最後まで責任を果たすよう強く求めていく、と答えました。以上で、定例会での主な質問を終わりますが、すべての内容は福島県議会ホームページの議会中継・録画中継や YouTube の福島県議会公式チャンネルでお聞きいただくことができます。ここでちょっと一休みです。今回はお札の識別マークについてお話ししたいと思います。今年の7月3日に20年ぶりに新しいお札が発行されました。お札の肖像は、1万円札は近代日本経済の父と呼ばれる実業家渋沢栄一。5000円札は日本で最初の女子留学生としてアメリカで学んだ女子教育の先駆者津田梅子。1000円札は破傷風の治療法を開発した細菌学者の北里柴三郎に刷新されました。合わせてお札を触って識別するための識別マークもリニューアルされました。お札の識別マークは、不可黄斑印刷という印刷方法で、インクを高く盛り上げて印刷されており、触るとザラザラした感触があります。世界で最初にお札に識別マークが取り入れられたのは、1968年のオランダの通貨 ギルダーと言われていますが、触るとザラザラする丸い模様がついており、当時大反響となったそうです。日本円で識別マークが採用されたのは1984年で、この当時の識別マークはすべて丸い形で、左下に1万円札が縦に2つ、5000円札が横に2つ、1000円札が1つというものでした。その後、2004年に発行されたお札は、お札の左右両側の下側の隅に、1万円札が鍵括弧型、5000円札が八角形、1000円札が横線のマークが印刷され、形の違いで区別されるものになりました。今回発行された新しいお札は、マークは11本の斜線に統一され、1万円は左右の中央、5000円は上下の中央、1000円は右上と左下にマークが印刷され、識別マークの形ではなく、位置により判別できるように変更されています。また、識別マークの他にも、ホログラムにより判別することができます。これまでは、1万円札と5000円札の左下側にあったホログラムですが、新しいお札では、1万円札と5000円札は上下に長いホログラムになり、1万円札が左端の方、5000円札が中央よりやや左側に配置されています。ホログラムのなかった1000円札は、左下の方に四角形のホログラムが配置されました。ホログラムの位置や形状が大きく変わったことにより、識別マークと合わせて金種の違いが分かりやすくなったのではないでしょうか。最近はキャッシュレス化が進んできていますが、まだ日本では現金を手にする機会は多いと思われます。しばらくは旧札と新札が混在するので、取り扱いには注意が必要ですね。以上、ちょっと一休みでした。それでは再び、6月定例会についてお伝えします。続いては、議会の動きをお伝えします。はじめに、常任委員会が県内調査を実施についてです。総務、企画環境、小老文教委員会は、会期外の5月15日から17日にかけて、また、福祉公安、農林水産、土木委員会は、会期外の5月21日から23日にかけて、県内調査を実施し、それぞれの委員会の所管事項に関連する機関等を視察し、質疑応答を行いました。そのうち、企画環境委員会、山口信夫委員長は、5月15日に、浪江町の福島水素エネルギー研究フィールドにおいて、施設の概要と浪江町における水素利活用の取り組みについて調査を行いました。次に、調査特別委員会が参考人を招致についてです。少子高齢化、地域活性化対策及び地球温暖化、災害に強い県づくり対策特別委員会は、会期外の5月8日、また、避難地域復興・産業振興対策特別委員会は、会期外の5月28日に、県当局や県内有識者を参考人として招致し、意見聴取と質疑応答を行いました。少子高齢化地域活性化対策特別委員会、佐久間俊夫委員長は、福島県人口ビジョン及び福島県過疎・中山間地域振興戦略について、県当局の説明を受け、質疑応答を行いました。また、地球温暖化・災害に強い県づくり対策特別委員会、佐藤正隆委員長は、福島大学共生システム理工学類の川越正規教授から、 気候変動影響と災害に強い県づくりに向けて意見聴取と質疑応答を行いました。さらに避難地域復興・産業振興対策特別委員会長尾智子委員長は、福島大学食農学類の小山亮太教授から、福島県の農林水産業の現状と未来デザインについて意見聴取と質疑応答を行いました。次に、政務活動費検討会を開催についてです。政務活動費検討会は6月20日に会議を開き、令和5年度政務活動費収支報告書等について協議を行いました。次に、海外行政調査について協議についてです。6月20日の代表者会議及び6月26日の代表者会議及び各派交渉会において、今年度に実施予定の海外行政調査にかかる派遣人数や調査計画等について協議を行いました。以上で議会の動きを終わります。続いては、可決した国への意見書についてです。6月定例会では、議員提出議案として国への意見書を9件可決し、7月3日に国へ提出しました。件名は次の通りです。1、地域の中小企業・小規模事業者への支援拡充を求める意見書。2、地方財政の充実・強化を求める意見書。3、災害対策の充実・強化を求める意見書。4、災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築への支援を求める意見書。5、第2期復興創生期間以降における復興のさらなる加速化を求める意見書。6、除去土壌等の県外での再生利用の実現に向けた取り組みの強化を求める意見書。7、聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書。8、地域における子ども誰でも通園制度の制度拡充等を求める意見書。9、若者のオーバードーズ、薬物の過剰摂取、防止対策の強化を求める意見書。これで可決した国への意見書を終わります。次に、県議会からのお知らせです。令和6年9月定例会は、9月17日火曜日に開会予定です。これで今回の県議会福島声の便りを終わります。次回の声の便りは9月定例会の概要を12月上旬にお送りする予定です。なお、県議会福島声の便りをより良いものにしていくため、ご意見やご感想、また取り上げてほしいことなど皆さんの声をお待ちしております。宛先は郵便番号 960-8670 福島市杉妻町 2-16 福島県議会広報委員会です。電話番号は 024-521-7549 です。ご連絡お待ちしております。県議会福島声の便りは、発行福島県議会広報委員会、制作福島県視覚障害者協力会でお届けしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。